ございます。よろしければご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番です。彼の上に私の霊が置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。使徒信条を唱和いたします。賛美歌の566番です。天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストも信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の祈りを祈りましょう。賛美歌の564番にございます。主の祈り。天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌155番です。
332ページ、コリントの信徒への手紙7章5節から16節までをお読みします。マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。しかし気落ちした者を力づけてくださる神は、テトスの到着によって私たちを慰めてくださいました。テトスが来てくれたことによってだけではなく、彼があなた方から受けた慰めによってもそうしてくださったのです。つまりあなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたので、私は一層喜んだのです。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる 悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。霊の事件に関してはあなた方は自分が全ての点で潔白であることを証明しました。ですからあなた方に手紙を送ったのは不義を行った者のためでも、その被害者のためでもなく、私に対するあなた方の熱心を神の御前であなた方に明らかにするためでした。こういうわけで私たちは慰められたのです。この慰めに加えてテトスの喜ぶ様を見て、私たちは一層喜びました。彼の心があなた方一同のおかげで元気づけられたからです。私はあなた方のことをテトスに少し誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。それどころか私たちはあなたにすべて真実を語ったように、テトスの前で誇ったことも真実となったのです。テトスはあなた方一同が従順でどんなに恐れおののいて歓迎してくれたかを思い起こして、ますますあなた方に心を寄せています。私はすべての点であなた方を信頼できることを喜んでいます。以上です。お祈りをいたします。主なる全能の神様、今朝この爽やかな明日、愛する方々と共にこの場へと導かれ、今あなたに礼拝を捧げようとしております。御霊がこの場を満たし、あなたが初めから終わりまでこの礼拝を導いてくださいますように、御霊が働いてあなたの御言葉を通し、賛美を通し、メッセージを通して私たちが力をいただき、喜びをいただき、また元気に一週間を始めることができるように導いてください。御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木京子先生を知恵豊かに聖霊で満たし、その言葉を通してあなたの御心を私たちに聞かせてください。語る者、聞く者、思いを一つにし、主の御言葉に聞き従うことができますようお導きください。今日ここに集うことのできない愛する方々を覚えます。どうぞ病んでいる方がおられたらば癒しを、悩んでおられる方がおりましたらばその答えをあなたが与えてくださいますように、このひととき、この礼拝のひとときを御手にお委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌247番です。
Wow.
コリントの信徒への手紙の第2を順を追って紐解いておりますが、今日は7章の5節から。パウロはいろんな小アジアの教会に伝道して教会を建てました。その中のコリントの教会の人たちは、はじめはパウロの教えに従ったのでありますが、パウロは他のところに行きませんか。その間に、つまりか自分本位に主に従う生活をおろそかにし、いろんな厳しさから逃げようとしたり、人を差別したり、この世の習慣を取り入れたり、また男女の乱れた関係を持つ貧困のものも出てきたり、そういう中にパウロに対して違反的なユダヤ教的な立法的なことを思って、パウロと反対だということで、パウロは本当の弟子じゃなかったじゃないかというふうな人がいつも現れます。そういうふうにして、その先導者の口車に乗せられて、パウロを排斥しようとするところまで来ました。彼はそれを伝え聞きまして、なんということだ、厳しい手紙を書いたのです。コリントの信徒への手紙の第1、そして第2ですね。自分の命を投げ出してもいいというほど愛した人たちが違った教えに行く、なんとつらい悲しいことでしょう。そこでパウロは激しい口調で注意しました。第一の手紙を出しまして、弟子のテモテをコリントの教会に派遣します。しかし問題は解決しません。批判する先導者たちが教会をかき乱し、本当に人の心を煽って、あれは直弟子じゃなかったじゃないか、パウロの言うことはいい加減だっていうふうに言いふらします。そこに若い、どちらかというと気の弱い手元が使わされて話しましたけども、逆効果のような感じになったようです。ますますパウロに反対する人たちの勢力が強くなったのを知ったパウロは、どうしても自分への誤解と抽象を解きほぐし、平安に満ちた秩序あるものにしなければならないと思いました。そこで12章の14節のとこですが、パウロは、私はあなた方のところに行こうとして3度目の用意ができていますというふうに言います。パウロはコリンテ伝道を最初にした時と第2の手紙を書いている時の間に、もう一度コリンテの教会を訪問しているようです。彼は自分が行けば問題は解決するだろうと思っていたようですが、反対者たちはかなり強固でパウロを攻撃し侮辱さえしたようです。パウロが謙遜に振る舞えばそれを軟弱だと非難し、彼の使徒権、彼は本当に十二弟子と違うじゃないか、本当のイエス様に会ってないじゃないかということまで 攻撃するという振る舞いです。ですからパウロが言っても効果を上げることができませんでした。彼は心に重荷と苦しみを持ってコリントを去りました。しかし彼はコリント教会のことを思うとそのままでいることができません。第一の手紙と第二の手紙の間にもう一つ手紙を書いたとあります。二章の四節に、私を大きな苦しみと悩みと思いに満ちた満ちた心で涙ながらにあなた方に手紙を書きましたと書いてます。涙の手紙って言われるようですが、それがここにはないのです。でもあの手紙によってあなた方を悲しませた。7章の8節に言っています。第一の手紙とは別の手紙、涙の手紙。心が引き裂かれるような思いで、本当の真理、私が言っている福音を分かってほしい、立法ではなく信仰によって義とされるのだっていうことを本当に心から叫んだのでしょう。しかしそれも受け取れない。そこでパウロは心に平安がなく、テモテより年長のテトスを今度は使わしました。さあテトスが行ってどうなるだろうか。彼は不安と期待で本当に待ちきれない思いであったのです。テトスはなかなか帰ってきません。ですから3年間滞在したエペソを去ってトロアスであろう会おうとしましたけども、とうとうマケドニアに渡ってしまったというのです。するとそのマケドニアにテトスが到着 しました。そして良い知らせを伝えたのです。テトスがコリント教会に行くまではコリント教会の人はパウロのことを誤解していました。しかしテモテが行き、パウロも行き、何度も心砕いた手紙を出したことの積み重ねで、そのあとテトスが行って話したのです。ですからテトスの手柄みたいですけども、それまでテモテもバカにされたようなところもありましたし、パウルも侮辱を受けて帰ってくるようなこともありました。でもその間に心砕いた手紙を出し、彼はどんなに祈ったでしょう。その祈りが聞かれた時に、その時が満ちていた時にテトスが言った。気落ちしていたものを力づけてくださる神は、テトスの到着によって私たちを慰めてくださいましたと彼は言います。あなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを伝えてくれた。そこで彼は神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救い、通じる悔い改めを生じさせ、 世の悲しみは死をもたらすということを言うのです。神の御心にかなったっていうのは、柳生直樹さんの訳では神の目的にかなったというふうにも言えると。また本田哲郎さんは、神と共にするこの悲しみがあなたたちにどれほどの一途な思い、弁明、憤慨、恐れ、期待、情熱、自責の念をもたらしたことでしょうと言ってますが、神の目的にかなった悲しみ、神の御心にかなった悲しみ、神と共にするこの悲しみ、神様のことを思い、神様のことを伝えて誤解され苦しんでいる状態、しかし神様と共に悲しみ、それは本当に悔い改めに導くんだというのです。慰めっていうのは心を和らげたり気を紛らすことでなくて、命を吹き返すこと、新しい生活力、精神力を加えられること、重荷に耐える力と勇気を与えられること、神に従っての悲しみは悲しまなかった時より悲しんだ後の方が大きな喜びとなるということを彼は全身で感じました。どんなことも神様の前に出ると光に照らされ、自分の罪が照らし出され、悔い改めに導かれる。そうすると新しい力が加えられる。重荷に耐える力、勇気を与えられる。神の御心にかなった悲しみは慰めをいただき、立ち上がることができるというのです。救いを得させる悲しみっていう題にしまして準備してて、この題はもう一つだなと思いながら違う題を考えようかと思いましたけども、救いを得させる悲しみっていうのは神様を伝えようとする、そういうことで誤解を受けたり迫害を受けたりする悲しみ、それは大きな慰めをいただくんだ、立ち上がる力をいただくんだっていうことなんですよ。パウロはいかにコリントの教会の人たちを愛していたか、何度も何度も誤解され排斥されるまでに至った。しかし諦めず手紙を書き、弟子を使わし、自らも何度も言って本当の救いは困難だっていうことを彼らに伝えました。愛する者に対して私たちは時々厳しいことを言わなければならない目に遭います。子供たちに対してもそれはダメだ ていうふうに怒らなければならないことがあります。子供から嫌われるかもしれないと思うけども、本当にその子を愛するならばそれはダメだっていうことがいくらでもあります。怒ったならば反発してお父さんお母さんを嫌いだって言ってしまうこともあります。しかし本当に愛するならば真実なことをこのパウロのように伝えねばならない。激しく批判もしなければならない。私は6年間2年間伝道師をして4年間牧師をして、その後10年間結婚して無妊娠という、どこの教会にも属さない一信徒として10年間過ごしました。その間にいろんな仕事をしました。大学の教授のお茶組から乳児院で働いたり養護学校の寮母をしたりしました。一生懸命で慣れないことをして、いつの間にかですね、あの人は牧師をしてたんだよっていう噂になるんです。誰で牧師っていうのはクリスチャンなんだよって言われたら、なんとかクリスチャンらしくと思うけど、牧師をしてたって言ったら立派に振る舞わなきゃいけないけど振る舞えないんですね。どうしたもんかって、もう苦しかったですよ本当。一緒に働いてた共産党の人とか立派な人でした。そのようになりたいと思うけどなかなかなれない。子供たちをさばいてしまう。それでどんなに苦しんだか、もうどんなにこう装っても隠れても隠れきれない、装いきれないものでぶつかりながら来ました。でも子供たちと、まあ小学校から中学まで40人の子供が寮生活して、いろんな問題を持った子供が来て本当に大変でした。でその中でどうしようもなく自分の病気ですけども、欲望を抑えきれない、人のものを盗むし、いろんな嘘をつくし、とんでもない子が一人いまして、先生たちが体罰を与えるような感じで、こんなことしたらこんな、5年生だったでしょうか、こんな目に遭うんだぞっていうことで、こうそういう辛い思いをさせるんですけども、私はこの子はこういういつの間にかやっちゃうんだろうなと思ってですね、本当にその子をどうしたらいいかと思って見てたり、いろんな子がすごく更生したっていうか、その立派な寮母さんに出会って社会に出て行って生き生きと生活することができていました。そういう子の子供と相対していて、教育はできるけど最後的に救われなきゃダメじゃないか、限界があるっていうことを思い出して、もう一度私は福音を伝えたい、それに専念したいと思いで、10年経った時に養護学校を辞めてお祈りして泉大津教会っていうところに赴任しました。その時に私は10年間一信徒としてずっと出席し、教会学校もずっと勤めながらもやってきたんですが、本当に徹底した、なかなか徹底できないけど精一杯の本当のクリスチャンがいない限り何の意味があるのかなっていうことをすっごく思いました。だから泉大津教会から迎えに来られた時は、シャギが出せない 7,8 人の人です。ご主人が働いてらっしゃるから先生は大丈夫だっていう感じでですね、シャギが少なくてもいけるっていう感じで迎えに来れたから、あなたたちね、この教会にとって一番ふさわしい人 牧師を迎えなきゃ何にもなんないよって、経済的に支えられるからって、中途半端な牧師を迎えるなって言ってですね、3月ぐらいに迎えに来た人言いました。祈りましたかって言った、いやあんまり祈ってません、何言ってんの、私も一緒に祈りましょうって言って、4月に行かないで4月からずっとですね祈って待機しました。そしたら8月ぐらいやっぱり先生来てくださいおっしゃるので、私はそうじゃ迎えに来たということは、私命がけですよ、こんな一人でも本物のクリスチャンができてほしいと思ってね来ますよ、全部裸になってきますよ、主人のあれが助けられるからってな、主人だって進学校行きたいという思いがありましたからね、無一文になることあるんですよという感じでね、すごい圧力かけましたで、ね、いっぱい他にも教会があるじゃないですか、7、8に隣の教会が15分で行けますよ、なくったっていいじゃないって言ったら、いえここを持って行きたい、それなら私は命がけで来るから皆さんも覚悟なさいませって言ってね、でここにとって最高の牧師ですって言ってね赴任しました。そしたらね7、8人でしたけども、働いてる女性の方があなたと私と交互に行こうねってい いう礼拝のね守り方をなさったりしてるのが聞こえるんですね。何言ってんのと、したくないなら来なさんなと、ここ一人になってもいいんだよって、したいと思ってね神様の前に出て私たちが出るできるのは礼拝をしっかり守ることと、精一杯神様からいただいた捧げ物を11献金以上にするぐらいのことだよって、それをしたら恵みがある、本当に神様に結びつく、そうじゃないとね意味がないって言ってね、若かったですからまだね40いくつかでしたからね、まあそれでねそんだけ宣言して行ったから行けたんですね。一人一人とも7、8人ですから一人一人と相対しました。えげつない厳しい先生やってねみんな言うんですね。だけどね本当に精一杯誠実をね何よりも守る、それはいろんな事情があるからね来れないことはあるけども、立法的になったらいけないけども、神様に私たちができることはそれしかない、それをしたら神様に出会える、そして捧げ物も精一杯しなければね神様こうしてくださいって言えないんだよ、ご利益宗教じゃないけどもって言ってねそういうふうにね迫りました。だからもう本当にもう2、3日前に先生風邪気味ですからお休みするかもしれません、何言ってんのお祈りしたら大丈夫ってそれでも熱出たら休んでいいよって、それもしないといて休みますなんて何言ってんのって、もう本当えげつないですねそういうふうにしてね来ましたけども、そういう初めに迫った人ずっといらっしゃって精一杯ね案外こう経済的に大変な人ばっかりでした。中学卒業で泉大津っていうとこは毛布の作るとこで集団就職で来た人がいっぱいいらして、ほんと中学卒業の人がたくさんブルーカラーの人がいらして大変だったんです。でも自分も苦労してますから苦労した人を優しく受け入れる体質もありまして、その人たちが精一杯献金をなさって、最後はですね私はそこ22年半いましたけども、開拓伝道もしたりいろんなことをいっぱいすることができました。で教団の年間で見たら一人の献金高が高い方になりました。で先生捧げたらねそれだけのもの来るねやっぱりって言ってね、そういうね主人のに内緒で先生今年少し上げたら 2,3 年上げたりだんだん上げたらね主人の給料上がったんですよっていう証がいっぱいあるんです。だから服買いたいと思ったけどちょっと待てよと思ってねその副代を献金したらね半額になってましたっていや本当そういうね具体的な証がいっぱいあるんです。 だから、まあ、それはつくみ教会の時もそうでしたけど、捧げたら神様がね、不思議な形で返してくださって、先生が言う通りだって言ってね、だからその人たちが今もね何人かいらっしゃるけど、それを次に来た先生がね、こんなとこで言ったらいけないけども、私がやったことを立法的だと批判しだした。だからいやそんなんじゃない、先生そんだけのことしなきゃいけないよって種になってる人は言うのに、そこまで言ったらいけないとか言ってね、だんだんこう薄まっていきました。でそれをちゃんとしなかったから、種になった人がついていけないって違う教会に散らばっちゃったんです。大変なんですよ。もう私はね、怒鳴り込みに行こうかと思ったけど、いけないと思ってね、我慢してるんですけどね。だけど本当にね、そういう人たちは、ただちょっと残ってる人はやっぱり献金を捧げる信仰残ってるから、案外たくさんね捧げることができてるよって聞きますけども、私がこの下関に来るときは先生に大事なことを教えてもらいました。献金することと誠実を守ること、それをしてたら神様が全部答えてください、これは忘れませんって言った人が違う教会行ってますね今はね悲しいこと、本当悲しいんです。私このパウロがね悲しがってることをね、パウロみたいに開拓したからこう手紙出せるけどね、今は違いますからね、違う人に渡してきたから言えないんです。祈ってるしかない。だけどこの祈りはこの悲しい、私もパウロみたいに悲しんでます。だけどこの悲しみを慰めにね、神様は書いてくださるかなって思いながら、もう16年祈り続けてます。で神様に祈らないならば悲しみは死に終わるって書いてますね。どんなことでも神様に向かって何とかしてください、どうしたらいいでしょうかって言って祈ってれば、そういう嬉しいことを与えられる、慰めを与えられる、立ち上がる力を与えられる、そういうことが書かれてて、私は本当にねパウロの手紙を読むと心躍ります。すっごいもうパウロほどなれないけども、本当に福音に生かされるっていうことはこういうことだっていつも私は力がこういただくことができるんですが、私たちもお互いに厳しく、本物のクリスチャンにならなければ、中途半端だったらやめちまえというね、冷たくもなく温かくもないものは吐き出してしまえって言葉がありますが、せっかくですよ、せっかく神様に捕らえられてきたならば、あっと思い切ってね、いろんなものを犠牲にしてっていうよりも、そういうふうに誠実を守るっていうことは、他のものを犠牲にしなければ来られません、ずっとね。それから献金するっていうことも、ものすごく勇気がいります。でもこれだけと思ってね、一番大事な痛い、あんまり無理したら不満が出るけども、少し無理しましょう、ちょっと痛い思いをしてね捧げましょうって私は勧めますけども、本当にそういう思いで実行したならば何か起こってきます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは全てをご存知です。私たちの弱さも醜さも全てをご存知です。しかし私たちを本当の喜びに導きたいと思って声をかけてください。自分の思いではなく、自分の世界ではなく、あなたに全てを委ねる歩みをさせてください。そしてあふれるばかりの恵みを与えてください。そのことを信じて、お互いにその喜びを分かち合える交わりにしてください。 苦しんでる人、悲しんでる人がたくさんいらっしゃいます。ただ神様に祈ればそれを慰めに変えてくださるということを知っている私たちは、その人たちのために祈ります。そして助けを与えてあげてください。高齢者の方をなんとかお支えください。私たちの歩み、本当に父たる歩みです。小さな歩みです。しかし祈ります。世界平和のために、今世界が動こうとしています。神様どうぞこの動きを良き方向に、平和の方向に、核廃絶の方向に今こそ進めてくださるように切に願います。世の指導者たちが己の利益のためにだけ動くならば、惨めなことになっております。本当の真理に向かって歩む指導者たちにしてください。主の皆によって祈ります。
献金をいたします。献金は感謝の自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。
父なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹方と共に御前に集うことができました。そしてただいまは鈴木京子先生よりパウロの本当に苦しみを受けながら、それでも神様の祝福があることをご体験を通してお話しいただいたことが、私たち一人一人の胸に残らせていただきまして感謝でございます。どうぞ捧げましたもの、安岡教会のために、そしてまた、自然災害やいろいろな苦難のために苦労していらっしゃる方々のところへ届きますようにと祈ります。小さき祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌524番、524番です。
平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方一同と共におられますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。